新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェイントープの提供でお届けします。チェイントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。ブロックチェーンのコアテクノロジー開発に強みを持ち、実証実験やシステム開発などの案件受注のほか、独自のプロトコルレイヤーソリューションの開発を進めています。ぜひブロックチェーンプロジェクトを検討中の企業様はチェイントープまでご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。はい、新しい経済編集部の大塚です。本日は8月の28日金曜日です。今日のニュースいきましょう。コインチェックが NFT と暗号資産を交換できる業界初の NFT マーケットプレイス立ち上げを検討。ブレイブにて暗号資産取引所ジェミナイの取引機能が利用可能に。レイヤー X ラボズが東工大の主導研究室とブロックチェーンのコンセンサスアルゴリズムに関する共同研究開始。 NASA がブロックチェーンプロジェクトに出資し、人工衛星間の通信ソリューションの構築を目指す。一つ目のニュースは、国内暗号資産取引所コインチェックを運営するコインチェック株式会社がブロックチェーン上に記録されたゲームのキャラクター、美術品、不動産等の NFT ノンファンジブルトークンを暗号資産と交換できる NFT マーケットプレイスの事業化について検討を開始したことを8月27日発表したというニュースです。この事業は業界初の取り組みとして2020年度内のサービス提供開始を目指し、同日27日より NFT マーケットプレイスへの参加企業の募集を開始するということです。コインチェックは暗号資産による決済が主流である NFT の取引において、同社の運営するコインチェック上に NFT マーケットプレイスを展開することで、ユーザーがより手軽に決済できることに加え、コインチェックの NFT 専用のウォレットによってユーザーが秘密鍵の管理をすることなく安全に取引できるとしています。また NFT を発行する企業にとっては、登録ユーザー数208万超えで国内ナンバーワンのアプリダウンロード数300万以上を誇るコインチェックのユーザーへアプローチすることが可能となり、 NFT の流通促進などが期待できるということです。補足をします。コインチェックが今回のニュースの他に新たに計画している取り組みとして、6月に検討開始した SaaS 型の株主総会業務支援事業で、バーチャル株主総会を滞りなく開催することを支援するための新サービス、シェアリーを今年の秋以降に一般提供開始を予定しています。またコインチェックは先日26日に日本初の IEO イニシャルエクスチェンジオファリングの実現に向け、コンテンツプロバイダー向けサーバープラットフォームを提供するリンクユーと、ブロックチェーンアクセラレーターハッシュポートの合弁会社ハッシュパレットと共同プロジェクトを発足しています。続いてのニュースいきます。次世代分散型ブラウザーブレイブを提供するブレイブソフトウェアが、ブラウザーブレイブにてアメリカ暗号資産取引所ジェミナイの取引機能であるジェミナイトレーディングウィジットの利用が可能になったことを8月27日に発表しました。ブレイブは iOS 版、Android 版のほか、Windows、MacOS、Linux で利用できるデスクトップ版をリリースしており、現在2020年7月時点では毎月1670万人が利用するブラウザーとなっています。また、ブレイブのユーザーはブレイブ上で特定の広告を閲覧することで、ブレイブのネイティブトークンである BAT、日本のユーザーは BAP を獲得することができ、ブレイブユーザーは BAT または BAP を使ってコンテンツクリエイターやウェブサイトに対して支援を行うことが可能です。今回、ブレイブデスクトップ版へのジェミナイトレーディングウィジットの機能追加により、ブレイブデスクトップ版のユーザーは、ブレイブのブラウザー上で簡単にジェミナイの取扱い暗号資産を売買、保管することができるようになりました。また、ブレイブの認定を受けているコンテンツクリエイターは、暗号資産をジェミナイクリエイターウォレットに保管することが可能になります。これにより、クリエイターは BAT で支払われる報酬を、ジェミナイで扱われている他の暗号資産に転換して受け取ることができるようになったということです。補足をします。現在日本ではブレイブブラウザーの利用による BAT の獲得はできず、代わりに BAP というポイントが付与されています。ですが、ビットフライヤーとブレイブソフトウェアの提携により共同開発される暗号資産ウォレットによって、日本でもブレイブブラウザーで BAT の受け取りと利用が11月より初めて可能になる予定です。 ブレイブのトークンである BAT を取り扱う暗号資産取引所も増えており、日本では GMO コイン、ビットフライヤー、コインチェックが取り扱いを開始しています。今年9月からはビットポイントでも取り扱いが開始される予定です。アメリカの暗号資産取引所ジェミナイは、ウィンクルボス兄弟によって設立されたアメリカを拠点とする暗号資産取引所です。暗号資産の売買サービス、ウォレットサービス、暗号資産決済アプリなどの提供を行っています。また、ジェミナイは今年4月に BAT の取り扱いを開始しています。続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X の研究開発組織、レイヤー X ラボズが東京工業大学、情報理工学院の主導研究室とブロックチェーンの基盤であるコンセンスアルゴリズムに関する共同研究を開始したことを8月28日に発表したというニュースです。主導研究室はブロックチェーンについてネットワークの側面から取り組む数少ない研究者である東京工業大学准教授である主導和幸氏の研究室です。主導氏はスタートアップ企業の取締役最高技術責任者としてピアトゥーピア映像配信技術の開発と事業化を行うなど幅広く深い知識と経験を有する人物であるということです。またレイヤー X のコンセンサスアルゴリズムに関する研究はイーサリアムのプロトコルアップグレートプロジェクトイーサリアム 2.0 に複数の提案が仕様として採用されており、またイーサリアムのプルーフオブステーク POS 向けのプロトコルである CBC キャスパーに関して世界で初めて査読付き国際学会にて論文を発表するなど世界的な成果を残しています。この今回発表された共同研究では、主導研究室が開発するパブリックブロックチェーンのシミュレーター、SIM ブロックを活用し、CBC キャスパーをはじめとする最先端のコンセンサスアルゴリズムの安全性や性能の分析を行うということです。主導和幸准教授は、今回の共同研究について次のようにコメントをしています。ブロックチェーンによってデータだけでなく価値が乗るようになったインターネットの新たな可能性に世界中が注目しています。そこで先端を走るレイヤー X メンバーの問題意識及びイーサリアム 2.0 に対するコミットメントは世界でもトップレベルです。そこに我々の分散システムについての知識と経験を合わせることで短期から中期の産業的な貢献にとどまらない長期の学術的な人類社会への貢献を強力に進めていきますとコメントをしています。補足をします。CBC キャスパーとは、イーサリアムコミュニティで提案された合意形成プロトコル及びそれをベースにしたプルーフオブステーク POS プロトコルです。CBC キャスパーは攻撃耐性、効率性、インセンティブ設計、柔軟性など様々な点で従来の提案を上回ると期待されている一方で、未だ課題が多く、レイヤー X は2018年12月より CBC キャスパーの研究に取り組んでいます。また CBC キャスパーはイーサリアム共同創業者のビタリック・ブテリン氏をはじめ様々な研究者がイーサリアムへの将来的な導入を期待しているということです。また主導研究室の開発した SIM ブロックはブロックチェーンネットワークをパソコン上で模擬して性能や安全性を検証できるパブリックブロックチェーンのシミュレーターです。インターネット上の多数のノードサーバーからなるブロックチェーンネットワークを模擬するソフトウェアということです。SIM ブロックは一般的なパソコン上で動作し、1万台近くに達するノード群のインターネット上での振る舞いをシミュレートできるということで、技術者、研究者はこの SIM ブロックを用いることで、ビットコインなど既存のブロックチェーンの改良や、また自ら考案したブロックチェーンを手元のパソコン上で試すことができるということです。なお、主導研究室が開発したこの SIM ブロックは、2019年6月にオープンソフトウェアとして公開、無償配布を開始しています。続いてのニュースいきます。アメリカ航空宇宙局 NASA が中小企業技術移転プログラム STTR プログラムの下でブロックチェーンプロジェクトに出資を行ったことを8月28日レジャーインサイツが報じました。レジャーインサイツの報道によると、今回 NASA が出資を行ったのは今週初めのことで、出資先は航空宇宙業界のソフトウェア開発企業であるオービットロジックであるということです。出資額は計124,800ドル、約1300万円ということです。今回 NASA より出資を受けたオービットロジック社は、フラウンホファー USA 実験ソフトウェア工学センターと共同でプロジェクトの開発を進めるということです。この両社の進めるプロジェクトは、SCRAMBL、スペースコミュニケーションリコンストラクション&マッピング with ブロックチェーンレジャリング、宇宙通信の再構築とブロックチェーンレジャリングによるマッピングと呼ばれるソリューションの開発ということです。NASA のプロジェクトの提案概要によると、このプロジェクトでは人工衛星間のデータ共有にブロックチェーンを利用することで宇宙空間における効率的なルーティング手法の構築を目指すということです。補足をします。今回 NASA が出資を行ったプログラム、中小企業技術移転プログラム STTR プログラムは、アメリカの重要な優先課題に連邦研究資金を投資することで、強力な国家経済を構築するための科学的卓越性と技術革新を支援することを目的としたプログラムです。このプログラムは3つのフェーズからなっており、今回の出資はフェーズ1となっています。 順調に開発が進めばフェーズ2で最大75万ドル約8000万円の出資を受けることができ、フェーズ3にて技術の商用化を行うことができます。また NASA は2019年1月に航空交通位置データの共有にプライバシー機能を付与するためブロックチェーン技術を利用する提案を行っていることも併せてお伝えしておきます。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェイントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェイントープのメンバーが執筆した書籍ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店ネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。